あ、いい、
はい、結構字幕ってのは2人にとって結構重要なキーワードなん
で、ね、
映像においての字幕の問題とか、うん、どっかそこがこ うまく伝えてもこう効果的に意図的に使ってるっていうのがあって、うん、結構それが割と単なる叙情的なものにはならないっていうかね、ローワーとかその、目の見えないっていうことって結構下手すると本当にレッドの方になりがちになるし、うん、そっちの方に行きがちになるんだけど、うん、あんまそうなってないっていうのは、まあ、編集とか画面の切り替えとかもそうかもしれないけど、うん、やっぱ字幕によってその編集も何もいろんなものが字幕を機になんかこうコントロールされてるような感じを受けてるんですよね、うん、その字幕についてはどうなんでしょうね、まあ、2人とも映像を使ってるっていう意味で字幕はやっぱり意図的にかなりできないだろうし、うん、字幕のことってどうですか。
私はでも字幕といっても単純にその男性、うん、その作品に仕上げた時に、うん、映像にした時に、確かにその男性の方が忙しくて当日来れなかったんですけど、見れなかったんですけど、女性の方も実際その完全に健聴者と健視者、うん、目が見える人向けに作品は最終的に出来上がってて、でその問題っていうのが私は何だろう、結構最後の方で気づいてというか、何だろう、割と前の段階からろう者の方と聴者の方に作品に参加してもらおうっていうのを考えてたんですけど、何かこうレッドなその結構ギリギリなところっていう点で、私は以前障害者の方のアートのについてのトークに行った時に結構違和感を感じた経験があって、アーティストの方と障害者の方で一緒にコラボレーション作品を作るみたいな作品だったんですけど、その時のトークでなんかあまりにもすごい、まあ、度合いにもよると思うんですけど、障害者の方の、すごい障害者の方をあまりにも腫れ物に触るような扱いをなんかトークの中で感じて、なんだろう、なんか逆にその形態として、その作品の出来上がり方として、うん、障害者の方と作品を、その方はその障害者の方は視覚障害者の方だったんですけど、うん、その方と野球一緒に野球をして、で、その方の野球の制服を作ったりとか、制服を作ったり、キャッチボールをしたり、一緒に走ったり、グラウンドを一周走ったりとか、バントをするとか、なんか それでトークの中で、障害者の方と僕たちは別に一緒のことができて、なんか、その作品を見ただけでは、この人がどういう障害なのかとか、どういう、人なのかっていうのが全然伝わってこなくて、その障害を取り消そうとすることで、逆になんかそれが私はすごい、そこに私はすごい違和感を持って、障害者の方を使うならっていうか、作品の中で出演させるなら、その障害者の方を障害者として提示されてるなら、その人がどういう人で、どういう障害を持っていて、どういうふうに生活してるのかっていうのが見たいと思うのに、それをこう封じ込めることで、なんか、すいません、言葉が出てこなくて違和感があったので、うん、その障害者を使うっていう上について、うん、上で障害を、ちゃんと分かる形で作品にはしたいなと思っていて、うん、で
やっぱそれはなんかさっきの動機ともつながるっていうか、
そうです
ね、あくまでその物語としてのディスコミュニケーションを扱おうとしてる、
は
い、
多分だからそこで、うん、老者でも亡者でもない人に対してその二人を紹介するような形で見せたかったから、うん、私もその二人と会話をしたし、この二人が向き合って喋ってるんだけど、同時にその、見に来た人たちにも喋りかけてるような、こう2その中で見てる人を通過してその二人が喋ってるようなっていう風にも見せたかったので、あくまでその聴覚障害の方の、字幕っていうのはその耳の聞こえる人が手話は見えないから、手話は分からないから、その字幕を通して彼の言いたいこととか伝えようとしてることを見るっていうつもりで字幕は入れていて、だから私は全然手を入れてないし、彼がパソコンで打ち込んだ言葉をそのまま字幕にしただけだから、
うんうんうん、でサポートとしての字
幕。そうですね、
だからそれ最初だから村田さんはインスタレーションとして作ってる、ね、うん、ももさんは映像として作ってる、その違いは結構出てるんじゃないかなと思って、うん、今その字幕に関しては、うん、だから字幕があるっていう、まあ、その作品の構造自体がその、まあ、聞こえない人に対してと話すっていうことだから、うん、その字幕をつけるっていうその映像作品としての構造前提になんかすごい作ってる、
うん、
ももさんか、そういう感じですね。村田さんはまさにその、まあ、あくまでパーツとしてっていうかインスタレーションのパーツとして作ってるっていう扱い方は結構違うなと思って、う
ん、YouTube で見たからかもしれないね、うん、両方が同時に起きてくるから、うん、音声が出てる字幕がないっていうのと、
うん、
あの音声がなくて字幕があるっていうのが同時に来る、多分そこで見え方の違いもひょっとしたらあるのか
な、あれすごい面白いなと思って、
うん、そうですね、だからその後ももさんが見てるから余計そこに俺はちょっと来ちゃったんで、多分それがインスタレーションであれば多分気にはならなかったっていう違う問題だと思ったんだけど、そうちょっとなんかね同時に見たっていうことと連続して見たっていうことが結構その問題を割
とちょっと韓流ドラマ思い出してこう
よくわかんない、
韓流のドラマって見てると字幕がついてるんですけど喋ってる言葉と字幕違うんですよ、
それは韓国語を喋って
、あ違う、あの日本語に吹き替えられてるんだけど、あのその日本語で喋ってる言葉と字幕って、まあ、意味的には似てんだけどちょっと違うんですよ、だからすごいなんか面白い変な違和感としてこうこっちに残ってるんだけど、
で単純にこう情報量どれだけその時間とかスペースで見てられるかは違うか、
声とその声を文字にするときに、まあ、そこで誤差が処理しきれない誤差がその意味内容の少しの変更としてなんか出てるんだけど、なんかそれと近い形で村田さんのやつもこう声が出てるものとで字幕が出てるもの、しかもなんかその2つが交わりそうになる時がなおすごい変な感じがして、あのなんか聞きながら見てるから非常に変な体験があって、なんかそういうなんだろう、まあそれちょっとある意味内容的な部分とそんなには関係し、ひょっとしたらそこまで密接にはしてないのかもしれないけど、もう結構僕はそれで面白い要素として今回2回目見た時並んで見た方が面白いなと、
もしかしたらあの手話ができる方ももしかしたら老者のあの男性の方は松田さんじゃない名前忘れちゃった男性の方は手話を話していて、でその後で訳をしようとしてもまるっきり同じには訳できない、ま、英語を日本語にした時もなんとなくこうできない言葉とかを他の映画日本語に置き換えて訳す時があると思うんですけど、
うん、
手話を訳すのって結構難しいみたいで、
うん、
あのイメージ的なものだから訳しきれないって言って、
ああ手話は手話という言葉なん
だ、
はい、
だからもしかしたら手話が話せる方がその映像、うん、あの男性の方の映像を見たら、
うん、
ま、なんとなく違うっていうズレをまたそこでも感じるかもしれないです、
うんう
ん、
そう、
うん、字幕の使い方がやっぱり違うのは面白いなと思って、なんか私の場合本当に構造にがっつりくるの
かもしれ
ない、そうですね、なんかその 実際に出てる音と、まあ、字幕の内容が違う。でもその口の形が同じであるっていうことで一致している。う
ん、なんかそのあれ今なんか訛ってた。
ああ全然。
訛ってた。あなんか元々
なんか分かんなくなっちゃうんです
よ。自分で。
なんかこう結局意味がなくなってくるとどこにアクセントをつけたいのか分かんなくな
って
くるん
ですよ。ああそうかそうか。自分自身がそこでもうフリーになっていっちゃうから。
そう。発音の仕方。元々の単語が分からないと、うん、どこに元々のアクセントがあったのかよく分かんないから、音を読むだけになっちゃうから、でもなんとなく抑揚つけようとするとああなっちゃう。
あでもそ の卵とさタバコあんまちょっと重要じゃないかもしれないですけど、うん、卵とタバコのなんかとこ下りあったじゃないですか。うん、あそこであの木下さんが言ってることを卵もタバコに聞こえるんだよね。
そうなんですよ。
あれはだから音の体験として。彼が得てないから、うん、だからその視覚的口の形の体験としてのみそれをなんかインプットしてる、うんうん、でも2つの意味がそこでやっぱりあるわけじゃん、
う
ん、
そうだから字幕っていうのは結局あくまでその仮初めの音に意味を、
うん、
仮初めの意味をつけてるっていうか、
うん
うん、結局どんな状況でも私たち同じことしてると思うんですよ。結局、まあ、おそらくこの人はこういうことを言っているであろうっていう作業は頭の中でしている。雑踏の中で人と喋らなきゃいけない時であったりとか、すごいボソボソ喋る人と話さなきゃいけない時だったりとか、私たちはその人の声を聞いてるんじゃなくて頭の中で流れる音、声を聞いてるっていうこと。
そう、僕のなんかモノさんのやつを見てて、すごい面白いなと思ったのは、結局その耳が聞こえない人と聞こえるモーさんが話してるというよりも結局まあ木下さんのあの喋りのうまさとかもすごいあると思うんだけど、結局コミュニケーションの問題っていうか、まあ僕らそのある特殊なコミュニケーションのことだけ扱ってるように見えて、結局はなんか全てのなんか僕たちの問題だっていう風な、まあ木下さんも多分そういう風に捉えてるところもあるような気がするんだけど、そこはなんか非常になんか面白いで、と同時に木下さんの話は面白すぎる。
木下さん
かなり特殊だから、ね。
木下さん手話の人もすごいけどね。
手話の人すごいおしゃべりな人。
うん、そうなんですよ。表情もすごい、あの中でも言ってたと思うんですけど、やっぱり豊かで。
うん、
ね、とても7分とは思えないほどのこう情報量があるんで。
単純にそれってまあその中スクリーンで、いやなんかこうみんなで7分って聞いた時になんかすごい長く感じたねっていうのは、単純にその字幕の情報と耳から入ってくる彼女の音声と両方を7分っていう一つの時間で体験したからすごい長く感じた。
確かになんか処理する作業が2倍になってるから、実際は14分分ぐらいの体験してるのかもしれない。
しかもなんか私たちがあの作品を見る場合ってどうしても視覚的にはその男性の方をやっぱり見なくちゃいけなくて、その男性の方の画面を見ながら女性の声を聞くみたいな、そういう風な見方にどうしてもなってしまう。
まさにそのインスタレーションではそういう風になって
る。そうですよね。
だからなんかお客さんの状況を見ていると、当日あのほとんどの人が男性の方を見ていて女性の方は全然見てないみたいな、多くて、
あれやっぱサンドイッチ状態になってるのダメなんですかね。そう、昔ダブエイケンとかね、こう斜めの2チャンネルとか3チャンネルとかっていう技があって、まあ、それが物理的な問題とかもあるかもしれないけど、でも可能だったらこう両方が一応視界の視野に入るとかとか、そういうことはどうなんですかね。
そうですね、こう空間があってで壁に投影するんじゃなくて、壁の手前に布か何かスクリーンを垂らして、そのスクリーンのこう裏からも見えるし、向こう側で映ってる人も見えるし、こう難しいですね、言おうとするとスクリーンを 2枚のスクリーンを裏側から見て向こう側の人の表側も見るみたいなこともできたらいいなと思ったんですけど、
2枚じゃなくてもできる、1枚
で1枚、あ、それ重なっちゃうから、 じゃないですか、
うん、まあ重なるけどでもどっちみち重なるってことでしょ
あ、うん、まあそうですね、うん、
要は視野に片っぽが入らない状態にならざるを得ないことを、うん、がどこまで善なのか非なのか
なんです、ね、結構なんか全然見え方変わってくる、
う
ん、
そうそう、うん、僕もそれ見た時に、うん、インスタレーション体験した時に、うん、絶対これ並んでた方がいいと思って、
うんうんうん、
結局一方しか見ないっていう状況が起きるってことは、うん、多分あんまり良くない、うん、でもこっち、うん、いや視覚両方とも視覚的、僕らは一応まあ見て音も聞いてるから両方とも視覚的な情報があって、なおかつその視覚的な情報を両方とも得られる環境にあった方がより、だからこういうふうに対面しなくても会話してる感じには見えるし、逆にっていうふうに考えるんだったら、その構造自体はそんなに俺は必要じゃないんじゃないかなっていうのを思ったんだよね。
声だけとかね、うん、声で少し、
それだったらまだ分かるけど、
でも私向かい合ってることの方が重要なんじゃないかって逆に思いましたけど、ね、
う
ん、
そう、
結局なんか背中を向けることによって声だけが聞こえ、その目が見え、目が見えない女性と向かい合ってる時は彼の声だけが聞こえてくる、
うん、
なんかそれってなんだろうな、なんかその彼女の近くを、
う
ん、彼女を見ながら体験するっていうことだから、
そうですね、それは、うん、
なるほど、
だからそこが大事だったんじゃないのかなって思うんですけど、
うん、でも僕らからすればさ、じゃあ結局男の人の方だけ見ちゃうじゃんっていうことになるじゃん、
背中に映像があるのに見れないっていう状態の不具合っていうかを、うん、もうそのディスコミュニケーションのコミュニケーションの問題の中に意図的に取り込んでるんだったら、
うん、
挟みでいいと思うんですよ、うん、もしくはそれがどうなるか、それが意図としてベストなチョイスだったのかどうなのかっていうのを受信。
そうですね、今ちょっと百瀬さんが言ってたと思うんですけど、うん、その入った時に入って見ている時に、男性の方の映像を見ていて一目を追っていて、そうすると女性の声しか聞こえないじゃないですか。その状況っていうのは、女性の方の体験を、あれ女性、そうですね、女性の方の体験をすると思うんですけど、何かその人の立場で見てみるっていう状況を作りたいっていうのはありました。その耳の聞こえない状態でとか、目の見えない状態でとか、男性、女性の方を見てるときは男性の方を見えないし、女性の方を見てるときは男性の方を見えないし、
だから部分的にトートロイデ的な構造もあると思うんですよ。なんか私も同じような部分があって、なんかその私の声がなくなっちゃったときに、なんだっけ、その声、うん、私がこう喋っている時に、なんだろうな、イメージになったみたいなことが、まあ、字幕で出て、で私が実際にこうやって音のないイメージとして動くみたいなことは、うん、結局木下さんが普段見ている視覚を鑑賞者にも追体験させるような構造を意識しながらやったことで、結構その部分を意識的に採用している意味では結構同じことしてるなと思って、
どうしても両方あると見たい欲求、聞きたい欲求っていうのも我々は抗えないし、作品を見るってことだと聞くっていうのがそのために来てるから、そうすると聞いてるときには見れない、で見てるときには聞こえないっていう、結局どっちかに行くとどっちかが遮断されるっていう状態の、まあだからそれがそういうふうなことが多分明快な構造として多分まあ聞いてる、まあ、その説明聞いてあげれば分かるので、むしろだから本当にそれが、でもまあ YouTube では両方になってるでしょ、でそれはそれで面白くなって面白いものが出てくるので、そういう、まあ、なんだろう、まあ、どっちなんだろうっていうのが、まあ、はい、聞きたかったので、まあ、今の感じ聞いたらまあ納得ができてます。
確かにその全体が把握できてしまっていいのかどうかっていうのが結構大事な
話ですね。そうですね、今回卒業、ご美大展の方で別の作品を出していて、っていうのはその造形展、卒業制作で出した今回の作品っていうのはインスタレーション込みで作品だと思っていて、壁があるっていうことがすごい重要だと思っているので、でその壁っていうのは、その通路、暗室の通路があるっていう話をさっきしたと思うんですけど、その通路を通り抜けてしまったりとか、あとは暗い、 暗い通路だから、あ、僕はちょっと怖いからやめときますっていう反応の鑑賞者の方がいて、でその向こう側の映像を見ない人が結構多分いたと思うんですよ、あの壁の手前で。でそのこと自体がその聴覚障害の方が手話とか、喋れないからこうやり取りをこう拒んでしまう人がいたりとか、その障害を壁があることでそのやり取りっていうのをやめてしまうとか諦めてしまう人っていう人の反応もその作品の中に組み込ませたくて、あの壁っていうのは結構私の中で重要で、
不具合を受け入れられる人しか見れないと。
そうかもしれないですね。
一応ちょっとここであのリスター向けにこう補足説明すると、今回、百瀬さんとかみんなに見てもらったバージョンは、村田さんの作品のバージョンは、インスタレーションそのまま再現できないので、一つの画面に2人分の映像を横に並べてつなげてるバージョンだった、
うん、これはアーカイブみたいな形ってこと。
そうですね、割とあくまで今回その百瀬さんに見せるために、うん、と2つ一遍に再生して音と文字とっていうのを
やむを得ずって感じなのかな、
うん、でもあの壁あのインスタレーションになった時に壁の向こう側がそのなんだろう、視覚が見える、あの目が見える、耳が見える、あ、耳が聞こえるっていう人の壁が境目になっているので、あの映像の中で時々横向いてる映像があったと思うんですけど、うん、その映像はそのインスタレーション上で投影されあの流れている時にその壁の向こう側に向いてるっていう風に投影してあるんですけど、うん、その男性の方に向いてる瞬間もあるし、その空間に入る前に諦めてしまったりするような、その健常者というか耳の聞こえる目の見える人に向けても喋ってるっていう状況を作っている。で今回の並んでる方は逆にそのすでにこちら側の、まあ、目の見える耳の聞こえる人の方に喋ってるんだけど、時々こうその男性の方とか女性の方に向かい合って喋っているように見えるっていう 逆のことが起こっていて、
うん、そうだ、全然見え方が違うなと思った、ね、やっぱそれで、うん、彼女にとっては横を向いているだけなのに、この映像の中では彼らは対面しているように見えてしまうっていうこと、うん、なんかそこってやっぱ全然違うんだなと思って、うんうん、
ただその空間の中に、ね、入って体験したことっていうのがどれだけ映像の内容的に意味があるかっていうことを考えれば、俺はそこは結構ね、僕はあちょっと弱い部分だなと思ってて、あのそんなに空間に入っ僕空間に入っても体験したし、今回、映像、まあ、いわゆる映像作品として2画面で体験した風、まあ、立場から言えば今回の方が圧倒的に、うん、あの村田さんがやってることはすごいストレートにスパッとなんか言ってやらされてる気がして、で、まあ、その図式的には確かにその言ってる意味はよくわかるけれども、はい、僕は正直そこにそんなに意味は感じなかった、
うん、
だから映像作品として見た方が面白いんじゃないかなって僕は思ったのね、
うん、こういう形式でもう この状態を映像作品として、
そうそう、空間の中にあったそのああいう左壁を信じてくださいみたいな、
ダブルプロジェクションである必要はないって、
ダブルプロジェクションでもいいんだけど、うん、並んでた方がいいんじゃないかな、だからなんか会話してるように配置するっていうことじゃなくてももうそういう風に見えるから、
うん、
でその間に挟まれなくてもで一方しか見ないっていう状況を作らなくても、うん、やろうとしてることっていうのはちゃんとできてると思う、
うん、
大体の壁、教室の壁が4メートルぐらい離れてたかな、
そうですね、
うん、
まあ、こういう感じ、大体の人は間の壁に入ってこういう感じで見るんだけど、なんか今回の、
そういう意味では多分にインスタレーションとも言えるよね、その空間の例えば壁が分かんない、俺言ってないか分かんないけどすんごい近かったらどうなんだとかね、
はい、
それによってだったらそれでひょっとしたら回避されると思うんだかもしれないし、うん、挟んでやってもね、うん、こんぐらいにあるとかさ、
うん、
極端な話だったらひょっとしたら 距離が離れてたからちょっとその感覚が聞いてこなかったかもしれない
ですね。今なんか突然思い出したんですけど、うん、あの小泉明朗君の作品で、はい、目の見えない人に、うん、
裏表のやつ
あれっていうのはあのまあもちろん2つの画面で構成されてるんだけど、それは同時に見えないようになってて、でもあっち側の音だけすごい強烈に聞こえてて、だからあっち側に何か、関係したことが起きてるっていうのは強烈にこっち側を見てる、うん、一方の画面を見てる時にも感じるんだけど、うん、でもだからそれを確かめたくてしょうがないっていう行動がやっぱ作られてる、うん、だからそれは結構こっちを見てあっちを見て まあ、あっちを見てこっちを見る人もいるかもしれないし、こう空間を行ったり来たりして、比べながら見る人もいい、でその2つはもちろん関係してるじゃん、だからそれってまさに空間的な体験だと思うんですよ。でもそういう空間的に映像を体験するっていう構造を村田さん作ってるにもかかわらず、それが今回並べて見たことじゃなくて、別にあれなくても成立するんじゃないっていうのが僕の意見で、まあそれすごい形式的な話なのかもしれないけども、むしろ映像的に体験した方がすごくストレートに、
空間のなんかこう感覚のアフォードみたいなものが、そうそうそうそう、要はうまくできてなかったっ、
図式的にはうまくできてるんだけど、
まあ、そこが具体的に聞きとしてちょっと、まあ、映像で見ちゃった時の方が2つ同時に見た方がうまくいってるように見えてしまったそう、
うん、というのはまあ僕の印象ですけどね。
逆に村田さんから桃さんに